希望のために扉はいつも開けておきましょう。エリザベス・キューブラー・ロス。閑静な住宅地。親が残した一戸建てに一人で暮らすのは、どう考えても寂しいと感じる広さだった。在宅ワークなので、自分の部屋であった場所は、そのまま仕事部屋として使っているが、それ以外はほとんどリビングだけで過ごす。BGM 代わりにテレビをなんとなくつけ、酒を飲みながら眺め、そのままソファーで寝てしまうような退屈な日々に変化が訪れたのは、隣の家のあることに気づいてからだった。それは、地獄に垂らされた蜘蛛の糸のように、何かの幸運がなければ気づかないような些細なもので、気づいたとして、人によっては無視してしまう神のいたずらのような変化だった。リビングのソファー越しの出窓から外を見ると、隣の家の台所の窓と向かい合う。その時は何も考えていなかった。ただ、目を外に向けていたから見ていた、というだけだった。ワイングラスに口をつけながら、ぼーっと見つめていた視線の先には、まだ何もなかった。誰もいない、隣の家のキッチン越しのリビングが見えていた。その味気ない窓枠というファインダーの中に、隣の家の奥さんが現れた。俺の視線のフォーカスは、一気に奥さんに焦点を合わせる。今まで気にしていなかったが、綺麗な女性だった。夕食を作り始めたであろうその仕草を目を離せずに見つめ続ける。無造作にアップにまとめられた髪の毛。遅れ毛のかかる白いうなじが生めかしい。包丁を刻むたびに長めに垂らされた前髪が揺れる。リズミカルで心地よいその動きは、いつまででも見ていられそうだった。鍋に食材を入れる。調味料を取る。くるくると動き回る。音が聞こえるような気がしたし、香りが漂ってくるような気もした。そばで人が料理している感覚が蘇ったのは、何年ぶりだろう。酒のせいもあるだろうが、ふわふわとした幸福感に包まれた。そうして、どのくらい見つめていただろう、と奥さんが顔を上げた。俺を目に捉えて、少しキョトンとして、それから、微笑んだ。その瞬間、俺の中で奥さんへの愛着が膨れ上がった。微笑み返す。酔っていたこともあって、手も振った。それが、一筋の変化だった。それから俺が酒を飲み始める時間と、奥さんが夕食を作り始める時間が同じということに気づいて、毎日窓の外を見た。奥さんは俺に気づくと、毎日欠かさず、微笑みかけてくれる。俺も微笑み返し、作業を見つめる。それが日課になった。とても楽しかった。退屈だった日々に、一つの楽しみが生まれた。そんなことがしばらく続いたある日。
はい。誰だろう。はいはい。って、奥さん！どうしたんですか？肉じゃが作りすぎた？ありがとうございます。わざわざすみません。じゃあ、鍋に移してすぐタッパー返します。じゃあ、どうぞ、 上がってください。キッチンこっちなんです。あ、すみません。本当、最近のタッパーって進化してるんですね。開け方わからなくて食べられないところでしたよ。あ、いえ、お借りしてるのも申し訳ないので鍋に移しておけば、あ、温め直して食べられるしと思いまして、わざわざやってもらっちゃってすみません。すごくいい匂いですね。俺が肉じゃが大好きなんですけど、食べるの本当久しぶりです。両親が亡くなってから手料理って一回も食べてなくて。本当ですよ、すごく嬉しいです。